自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先月の9月12日に、はい、新潟県にある日本自然環境専門学校の学生さんが、
はい、
なんとパーマカルチャー研究所へ見学に来られたそうですね、
はい、そうなんですよ ね、
ね、
超ありがたいですよね、新潟からは。
本当ですよね。初めてですか。
2回目なんですよね。昨年の同じ時期にも来てくださって、
はい、はい、
ね、今年も来てくれたんで、なんかとりあえず、あ、1回目がっかりされたら来ないじゃないですか、2回目だから、あ、ちゃんとご満足していただけたから2回目は来ていただけたんだななんて思ってたんですけど、そう、以前ね、あの第107回で本の感想のご紹介のところで、
はい、
あのこの学校の先生からの感想を紹介させていただいたんですよね。
ああ、そうですね。
はい、はい、はい。で、そこでも、あの、実は、その時に、実は予定通り行けば3日後に見学に来てくれるんですって、その時言ってたんですけど、
はい。
まあ、予定通り来ていただいたということで、う
ん
う
ん
う
ん、はい。
で、まあ、この学校なんですけど、いや、今回ね、あの、見学に来ていただいて、先生が、あのパンフレットを3部持ってきてくださったんで、
う
ん、
はい、
これはなんかあのセミリタラジオのね収録をなんか分かってくれたのかな予期して持ってきてくれたのかなと思って、であのパンフをね、イキさんにも事前に送って、
はい、ありがとうございました、はい、
でやってたんですけど、なのでちょっとね手元に今、日本自然環境専門学校のパンフレットがあるんですけど、
はい、
ちょっと改めて紹介をさせていただくと、
うん、
新潟のこれね本当すごいと思うんですけど、なんと新潟駅から徒歩1分の場所にね本校舎があるんですよね。
便利な場所に、
すごい便利な場所にありましたね。新潟、そうですね、新潟県の新潟駅ですからね。
はいはい、街中ですよ ね、 ね、
めっちゃすごいと思って、
うん
うん、でね、あとすごいなといつも思うのはあの X で、あの X っていうのはツイッターですね。
はいはい。旧ツイッター。
旧ツイッターで発信してるんですよね。それで、まあしょっちゅうね、あの、こんな実習やりましたっていう投稿を写真とともに載せていて、それがね、ほんとすごくて、まあ前も紹介したんですけど、
はい、
あの、例えば、海で生き物の実習をしましたとかね、果樹の手入れをする実習しました。で、林業でこの木の調査の実習、野菜作る実習。海水から塩を作る実習、納豆味噌を作るとか、
はい、
なんかもうこれパーマカルチャーの学校じゃないかと。
いや本当そうですね。
ね、いう印象を受けたんですよね。すごいですよね。
サイさんもすごい感動されてたんですよね。
あ、そう。いやこれ本当すごいね。でパンフにもねそういう写真がねすごいいっぱいあって、これはね。うん、僕が行きたいぐらいすごい、なんかこれいいよな、こんな2年間過ごしたらどうなっちゃうんだろうな。
そうですね、すごい楽しそう、もうプロフェッショナルになりそう。
あと自然好きな人はねもうたまらんって感じなんじゃないかと思いました。
うん、そうですよね、はい、今回は何名学生さん来られたんですか。
ね、今回は10名、学生さん10名で、先生が2名、
うん、
で計12名ですね。で昨年は、18名してたんですよ。
あ、多いですね
そう、すごいですよねね、
お
お、うん、ところありがたい、
うんうんうん、
でね、あのどんな学校かもうちょっとこのパンフレットから紹介をさせていただきますと、
はい、
ね、まあ、表紙をめくるとですね、こう未来の、あ、表紙をめくったところに書いてある言葉が、うん、おーって感じなんですけど、
はい、
ちょっと読みますね、
はい、
未来の地球のために未来の自分のために環境を学ぶという選択、
うん、
って書いてあるんですよね、
うん、
あ、そして、その下には新潟の街で山で 海で学び考えるこれからの私たちの生き方って書いてあって、お、まあ、新潟ってそういえば、まあ、山も海もあるって言われると、うん、確かにそうだなって思いましたね。で、米どころだから農業も盛んなのかなとかって思って、もうすごい、なんかね、これだけで行きたくなります
確かにくすぐられます ね。
そしてここの学校は学科が4つあって、
うんうん、
はい、ね、まあ、これ読み上げるだけなんですけど、自然環境保全科、環境教育科、環境創生農学科、自然環境研究科っていう4つの学科があるようですね。
うんうんうん、ねえ、どれもなんか興味をそそられますよね。
魅力的ですよね。でパンフレットなので、
はい、
これ50ページにわたってね、いろいろ学校紹介があるんですけど、どれも読んでるだけで超面白いんですけど、この中でもいいなと思ったのが、はい、38ページに、合宿紹介っていうのがありまして、
うんうん、
ここにはね、年間を通して泊まりがけの実習がありますっていう文章とともに、そのページにね、3つ実習が紹介されてて、
はい、
その3つの実習っていうのは、高山植物実習、臨海実習、海ですよね、
うん、
で冬山実習っていう、なんか、まあ、実習がいっぱいありそうなんですね、
うんうんうん、
でその今回はうちに3泊4日で、これはなんていうのかな、研修旅行なのかな、
あ、
ちょっと何旅行とか合宿なのか分かんないですけど、とにかくね、そういう泊まりがけの合宿とか実習とかいっぱいあって、すごい楽しそうだな。
日帰りじゃなかったんですね。
そうそうそう、なんかね、3泊4日で、北海道研修旅行なのかな、うん、ちょっと正式な名前は分かってないですけど、
はい、はい、
でその中の1工程というか、3泊4日の中の、午前中を3日目の午前とかっていう、あ、2日目か3日目か分かんないけどに、パーマカルチャー研究所に来ていただいたんですよね。
うーん、どのぐらいいらっしゃったんですか、その時間は。
あ、時間はね、今年はねちょっと短くて90分だったんですけど、昨年はね3時間いたから、ね、半分座学で、まあ、座学っていうか、うちのパーマカルチャー研究所の紹介をスライドでするっていうのをやって、うん、で半分残り90分はうちを見てもらうっていうことをやってましたね、はい、で今年は、時間半分の90分だったんで、スライド紹介の部分は、動画で撮ってそれをあらかじめ送って見てもらって、で、実は現地だけ90分見てもらうって感じでやりましたね。
ああ、そうなんですね。そのじゃあ当日はどんな見学をしてもらったんでしょうか。
はい、あ、まあ本当とにかくパーマカルチャー研究所の効率的に全部回ってもらおうみたいな感じで、全部見せられるものを見せようと思って、
はい、
まあ、皆さんあの自然に詳しいので迷ったんですよねなんか中途半端なものは見せられないっていうか、あの大体みんな自然のことを学んでるから、自然についてはもうみんな皆さんの方が詳しいので、どうしようかなと思ったんですけど、うちの、じゃあうちができてることってなんだろうって思って考えたのが、
はい、
あの自然のエネルギー循環を生かした暮らしっていうテーマで伝えたらいいかなと思ったんですよ、うん、あの、まあ、いろんなことも学んでると思うんですけど、なんか、まあ、断片的に学んでるのかもしれなくて、
はい、
あの暮らしの中で全部そういうことを生かして、
うんうん、
暮らしの中でやってるよっていうのがうちの、まあ、見せられることかなと思って、
うんうん、
まあ、自然エネルギー循環を、自然のエネルギー循環を生かした暮らしっていうのをテーマにして、まあ、自然エネルギー利用してるとか、
うん、
循環する暮らしっていうのを実際に見ていただこうっていうふうに考えまして、
うんうん、確かにそうですよね。なんか専門知識を学んだりとか、まあ、実習もたくさんあるということではあるんですけど、じゃあ生活に落とし込んだ、
うんうん、
その持続可能な暮らし、
はい、
ってどんなんだろうって、うん、やっぱり見ないと分かんないですもんね、
う
ん、
それを取り入れて暮らしてるっていうのが、あ、それならなんかなるほどって思ってもらえるかなと思いまして、
うんうん、
でね、一応5箇所かな、 見てもらって、
はい、
5箇所言いますと、森、鶏、畑、
うん、
でプレハブ、まあ、家ですね、
はい、
そしてソーラー発電を見てもらったんですよね。
お、
うん、で、うんとまあ、どんな感じで説明したかっていうのをちょっとお話しますと、まず森なんですけど、森では、まあ、暖房に薪エネルギーを薪を使ってるので、その薪ってこの森から取ってきてるんだよっていうことで、森で実際に木倒して、
うん、
そしたら木が倒れるのでここ森が明るくなるんだよとかっていうようなところですね。それで、まあ、どれぐらい1年の暖房でどれぐらいの木を使うのかっていうのをもうその森の中でもう見てもらうっていうことですね、
うんうん、
そんなことをやってました。そして、鶏見てもらって、まあ、暮らしの中で、まあ、鶏って結構パーマカルチャーの象徴的存在って言われていて、
ああそうですよね、う
んうん、まあ、ご飯っていうか、生ゴミというかもう食べ残しとか生ゴミ的なものを食べてもらって、
うん、
そしたらそれを餌にして、卵を産んでくれるし、で糞もしたら糞は、家庭菜園に入れることで、
うん、
また栄養になって、野菜も取れて、で野菜卵を使ってご飯食べて、また生ゴミが出たらまた鶏に食べてもらってっていう循環のね、なんかのパーマカルチャーの循環を象徴する、
うん、
あの存在なんで、まあそんな話を鶏実際触ってもらいながら話した、
はい、
あと畑なんですけど、まあ、有機栽培に最近チャレンジし始めていますので、
うん、
草堆肥、落ち葉堆肥、生ゴミ堆肥、牛糞堆肥ってね、はい、前にも紹介ラジオでも紹介しましたけど、そんな話とか、
うん、
あとはプレハブを、実際中に入ってもらって、まあ、こんなところでも生きられるんだよっていう感じで、
ここも手作りしました、ここも手作りしましたっていう、
そうですね、
紹介をされました。
そうプレハブ自体は、プレハブの箱自体はさすがにそれ持ってきただけだけど、そこに水道を引いてお風呂つけてトイレつけて、そしたらこんな生活になるんだよっていうのを実際に見てもらいましたね。
うーん、
まあ、あと冷蔵庫ないとか、
あ、
うん、
結構衝撃だと思います。
うん、そうですよね、
うん、
ね。であとはソーラー発電を見せて、まあ、太陽のエネルギーで発電してそれをポータブル電源に、電気を蓄え、その電気で電化製品を動かすということをやったりして、まあ、そんなね、そんな感じで見てもらいました。
あー、いやー、刺激的だっただろうなじゃあ学生さんたちの反応はいかがだったでしょうか。
あー、なんかね、人懐っこい感じがした可愛いなって感じがします。
やっぱり自然大好きっていう学生さんばかりでしたか。
う、ね、うん、割とすぐ打ち解けていろいろ話してくれて、
あ、
でね、堆肥を見せたんですよね、
はい、
堆肥スコップで作ってひっくり返したらミミズが出てきて、
うん、
あ、いい土でしょみたいな話をしてたんですけど、
はい、
そのミミズをね、なんか楽しそうに持ち歩いてる女子がいました。
女子学生、やっぱりそういう生物も好きなんですね。
そういう人ね、いっぱいいましたね。
あ、うん、そう、
なんかね、歩いてるだけでこれなんか植物とか見つけて、あ、これはなんだとか、なんか言ってましたね。
おお、さすがですね、
うん、いや、さすがだなと思って、そういう知識は叶わないドキドキしない
そうかそうか、何か突っ込まれたらどうしよう
基本わかんないからそういうの僕
まあでも実践をね、パーマカルチャー研究所はされてますもんね、
はい、
で、三つくりさんの娘さんも参加されてたんですね。
はい、はい、
はい、娘さんはなんかこう学生さんの様子とか見てて、
はい、
なんか感想はお持ちでしたか。
そうですね、昨日娘に聞いたんですけど、今日の収録があるから聞いた、楽しかったって言ってました。
あ、
でね、なんかね、何良かったって聞いたら、お姉さんが優しかった
そうですね、うん、まあそうなりますよね。
いや、あとね、いろいろ思った 突っ込んで聞いてみたら、
はい、
何が面白かったって聞いたら、なんかね、みんながね、へーっていう顔してるのが面白かったって言ってたんですよね。
うん、
でどういうことって聞いたら、要は、あ、うちの暮らしって面白いんだねって思ったみたいですね。
あ、そうですよね。
だからうちに来てへーっていう人がいるんだねっていうのが、なんかその場で感じたのかなと思いました。
うんうんうん、だから娘さんの中では もちろん当たり前だけど、うん、それをやっぱりこう、あ、こういう風に暮らしてるんですねって興味深く見てくれる人がいるんだっていう発見ですね。
そうそうそうそうね、うんうん、だからうちの暮らしを外から見るとそんな感じなんだねって思ったのかなって、
うんうんうん、
5年生ですからね、そんなそんないろいろ言葉にはしないですけど、
はいはい、
そういうことかなっていう感じがしましたね。
で、見学後に学生さんがアンケートに記入してもらったということなので、
はい、
はい、ここでいくつかご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、学生さんは10名でしたね、
はいはい。
で、どのような点が印象に残りましたかっていうアンケートの質問で、
はい、
ちょっと5つほどご紹介しますけれども、はい、冷蔵庫がなかったこと。
お、はい。
たくさん生える白樺を採用している点、コンパニオンプランツを増やしている点、水場を整えるのに土木工事のプロの方と無料の水を引いている点、ブログをする際のネット環境や電化製品を使用するのに太陽光を使っている点、はい、あと笹やぶだった森が様々な草が生える生物多様性の高い森になったことと、中古のプレハブが立派な家に生まれ変わったこと、うん、
立派な家って言ってくれた
本当ですね。それから三つくりさんたちの手先の器用さと知恵、
ほう、
そして、普段生活するような町から遠く離れた森の中で開拓しながら家族で暮らす姿がとても印象的でした。まるでポンデン兵の北海道開拓時代を彷彿とさせる姿でした。今の便利な文明社会よりも不便なのになぜか羨ましく感じました。社会という複雑な鎖から解き放たれた生物の本来の生き方というか自然体でいる姿に心を打たれました。
めちゃめちゃ知的な文章です
ね。ですね
学生とは思えない
素晴らしい、
ね、
こういったところが印象に残ったそうです。
いやありがたい
それから、
はい、
今回初めて知ったこと驚いたことがありましたらそのことを教えてくださいという、
はい、
ご質問で、これは緑肥でいいですか。
緑肥ですね。
緑肥草マルチに利用するため、これは何、
うねまですね。
うねま、うねまに自ら緑肥ミックスで草を育てていること、
はい、
はい、社会生活において集団での行動は必須のものであり、人並みの幸せを得るには周りとの足並みを揃えながら顔色を伺って生きなければならないと思っていました。ですが三つくりさんの生き方はシンプルかつ分かりやすく、現代社会での幸福度という点において乖離も一切感じさせない自分流の生き方をしていらっしゃって羨ましいなと思いました。人それぞれ幸せになる方法があり、それを自分の好きな自然と結びつけてパーマカルチャーという形で生きていくというのは思っていたよりも現実的で、土地を選べば僕でも三つくりさんほどではなくともそれに準ずるレベルの自然だけを使った生活環境を作ることができるのではないかと思いました。
これまた知的な、さっきの方でしたね。
絶対そうですね。素晴らしいですね。そして、人間と自然が調和していた、自然との共存を究極まで突き詰めた姿だと思います。パーマカルチャースクールで全国でつながって種交換などをしているのが面白いと思った。やったことのないことを試して実感で覚える精神に憧れを覚えました。っていう
素晴らしい感じ。
本当ですね。確かにね、驚きがいっぱいっていう、
うん、
メッセージの数々ですね。
よかった。全部知ってましたとか言われた。ちゃんと驚いてくれたようで、はい、
そう、そうですね。いやこういう熱い、ね、アンケートの回答があったようですけれど、うん、パーマカルチャー研究所見学してもらって三つくりさんどんなことを感じられましたか？
そうですね、あの専門学校2年生で来年就職なんですよって、まあ、紹介していただいたというか、うん、
はい、
で、まあ、なんかねこれだけ自然してたらいいよなって思って、なんか僕のイメージはね結構就職つらいイメージがあって、
就職活動、
就職してからですね、
うん、
新入社員とかすごいつらいイメージが僕はとにかくそうだったんで、だから、まあ、都会に行くかもしれないし仕事したら辛くなるかもしれないし、でね僕はね仕事して辛くてもうなんかねちょっと3年ぐらいねなんかずっと死にたいなと思ってたんですよね。
もう本当に辛い。
でもねなんかねなんとなくですけど、ね、自然の良さを知ってる人は死にたいとあんまり思わないんじゃないかなっていう勝手な思いは僕にあって、だけど都会のビルの中でずっと暮らしてるとね、まあ、僕は死にたい気持ちになったんですよね。だから、ね、自分を見失うような感じというかね。でもなんかねパーマカルチャーとか自然の暮らしを知ってからは、まあ、そういう死にたいような気持ちっていうのは僕はなくなったんですよね。だからなんかね困ったら自然のある暮らしに戻ってくればいいみたいな感じで、まあ、だからそういう意味では彼らはそれをすでに学んでるから、
うん、
なんか大丈夫だろうなっていう気がして、
うん、
なんか地に足がついてる感じがしたんです
よね。ああそうなんですね、うん、
まあ、だから頑張ってねって思いました、うん、大丈夫だよって思いました。
就職先もきっと自然関連の就職先ですよね。
そうですね、パンフレットを見るとそういう自然関連の仕事に就く方が多いみたいですね、
うんうん、
言いますよね。
だからあこれが一番やりたいとか、
うん、
これが好きだっていうその自然関連の仕事の中でもそれを選んで、
うんうん、
ね、就職していってもらえるといいですね。
ね、ね、なんか、うん、ね、これから就職する人たちだとなんか期待応援なんかねワクワクしました ね。頑張ってねって感じでした
。あとね、自給自足生活をしてみても
ね、あのそうそうそう、だからあの2冊だったらこんな感じで皆さんなら暮らせますよっていうこと、
うんうんうん、
もう、まあ、言ったかどうか、まあ、そういう気持ちではいたんで、
はい
はい、そんなことも思ってましたね、
うんうん、いやいい時間でしたね。
あ、もう最高でしたね。ありがたかった。
はい、じゃあ専門学校が気になったという方は日本自然環境専門学校のホームページのリンクを概要欄に貼ってますのでぜひご覧になってみてください。では最後にメッセージをご紹介いたします。いつものタツさん、女性の方からのメッセージです。ありがとうございます。第71回ふみかさん前編を聞きました。何にでも興味のあることに挑戦されていて行動力にあふれるふみかさん、実体験をご本人から聞くのはとても興味深いです。次男さんの産休に入る前の超絶多忙なお仕事と子育て両立生活の様子を聞いてびっくりしました。働くお母さんは大変すぎる。その後スクールも含めていろんなことに挑戦して実践して、今はやりたいことをする自給自足的な無理のない暮らしをされているのですね。未来食つぶつぶ料理のことも聞けてよかったですというメッセージです、
はい、超絶多忙なお仕事と子育て、
うん、
ですよね。
そうですよね、超絶多忙なお仕事をされてたんですよね。
なんかね、あの、まあ、ふみかさん小学校の先生、
うん、
あの だったので、
うんうんうん、
で僕も高専ですけど先生やってても本当大変だったので、なんかむしろそういう状況だからこそなんか何なんだこれはってなって何なんだこの大変さはってなって、あのそもそも生きるって何なんだみたいな感じになって自給自足とかいう生き方に目がいくのかなって改めて 達さんメッセージを見て思いましたね。
そうですね、はい、達さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ではお知らせをさせていただきます。
はい、
はい、2024年7月18日に能文京から三國祐希、三國紗英著、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい水電気薪衣食まで全部が出版されました。能文京が運営するウェブ書店田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで三國さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。